こういうことを話していると、イエスご自身が真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。今日の福音書の冒頭の一節でございますが、どこか聞き覚えがないでしょうか。これは先週の日曜日に読み上げた福音書の箇所にも同じようなものが、言葉がございました。先週の日曜日はヨハネによる福音書の20章からだったんですが、その19節をお読みしたいと思います。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。先週、そして今週、とっても似ている御言葉でございます。あなた方に平和があるように、何度聞いても耳に心地よく響くイエス様の祝福の言葉です。一月ほど前にイスラエルの司会のほとりで司会文書が新たに発見されたというニュースがございました。皆さん方もひょっとすると耳にされたかもしれません。司会文書、最初に発見されたのは1947年のことであります。イスラエルの司会のほとりにある洞窟で、偶然に羊飼いの少年が洞窟の中に石を投げ入れたらカチャンと音がして、壺がそこにあった。その壺の中にわけのわからない巻物があったわけですが、これが司会文書でございます。紀元前に書かれた巻物、旧約聖書の言葉が綴られた巻物がそこに見つかりまして、これはもう一大センセーションとなったのでありました。思い出すんですが、2001年にこの近くの新宿のオペラシティだったと思いますが、大聖書展という展示会が催されました。皆さん方も行かれたかもしれませんが、その時にですね、この司会文書が一部展示されました。私も当時横浜にいたんですが、見に行きました。今回の司会文書の発見はその第2弾とも言うべきものでございますが、今回はたまたま発見されたものではなくて、そして1947年に発見されたものがあるので、その後聖書学者や考古学者たちがですね、まだまだこの近くにはあるに違いないということで、ずっと探し続けて、調査がずっと続けられているということでありますよね。1947年から数えるともう優に半世紀を過ぎているわけでありますが、本当にこの研究者たちは気長に地道な努力をしているなということにもまた大変驚きを覚えるのであります。聖書の言葉が書かれていたその紙にあたるものは何だったかというと、葦の葉を潰し、そしてそれを乾燥させた、いわゆるパピルスと呼ばれる薄い まあ、髪きれいですね。あるいは羊皮紙といいまして、羊の皮をなめして作ったなめし皮に、インクで、こう書き刻む、そういうふうにして、聖書が記録をされていったのであります。葦の葉で作ったパピルスはこれはもう脆いので保存が大変難しいわけで、それでもですね、断片がいくつか残っていたということであります。それに比べて羊皮紙の方は巻物になっておりまして、それがそっくりそのまま、壺の中にあったわけで、まあ、今回の発見がどのような保存状態だったのかは詳しくは分かりませんが、そのうちにまた明らかにされると思います。こうして聖書の言葉は数千年の時を経て伝えられてきているわけでございます。後世の人たちにこれを伝えなければならないという強い意欲、意志、決意をその巻物に感じるわけであります。こうして聖書の言葉は伝承によって今日まで私たちのところへ伝えられてきたわけでありますが、今お話しした司会文書というのは書き物でございます。書いたもので伝えられたわけですが、それだけではないんですね。特にユダヤ教の伝統などではそうですが、口伝といいまして、口づて、口から口へという伝承方法も大変重要なものとして、伝えられてまいりました。まあ、私たちの感覚からすると、この口伝、口づてというのはすぐに言葉が変わってしまってとんでもない意味に伝わったりするということを経験しますので、これあんまり信用ならないんじゃないかなんていうふうに思われるかもしれませんが、まあ、コピペをする時代を生きる私どもとですね、口づてで伝えるしか方法がなかった聖書の時代の人たちの記憶力はどっちが良かったかって考えると、もうこれは比べ物にならないぐらいに聖書の時代の方たちは記憶力が高かったと思われます。ですから比較するのはちょっと失礼な気もしてしまうぐらいであります。新約聖書の中には福音書が全部で4つございます。この4人の記者たちがイエスの出来事をそこに書き綴ったわけでありますが、これはですね、彼ら自身がイエスから聞いて書いたわけではなくて、ですからインタビューをしてレポートを書いたとか、あるいはノンフィクションの作品に仕上げたとか、そういうものではございません。今申しましたように口伝、口から口への伝承と、そしてもう一つはおそらく自分たちの手元にあった巻物、あるいはパピルスの資料などを参考にしながら、福音書記者たちは自分の言葉で福音を書いて、福音書を書いていったのであります。今日の冒頭の言葉がですね、まあ、ヨハネの昨日先週のヨハネ福音書ととても似ていると言いましたが、研究者たちによるとですね、おそらくこれは2人が、ですからルカとヨハネが共通の伝承資料をもとにして書いたんではないかなんていうふうに考えられているそうであります。ルカ福音書とそして先週のヨハネ福音書にはこの復活に関して他にも類似した言葉遣いがいくつかあったりするんですが、でももう一方でですね、それぞれ独自のものもあるんですね。ヨハネ福音書には書いてあるけどルカにはない、ルカには書いてあるけどヨハネには書いてない、 例えばですね、今日の37節がそうであります。これヨハネにはありません。ルカ独自の言葉であります。彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。するとイエスが、亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。私は決して亡霊なんかじゃない、このように体があるじゃないではないかと言って、今度は魚を彼らの目の前でむしゃむしゃと食べてみせる。こうして私は確かに復活したのだと証しをしているのであります。イエス様のそうした振る舞いに最初弟子たちはおろおろするばかりだったようでありますが、これは無理もないことですよね。けれどもそれもつかの間で、41節を見るとですね、こう書いてあります。彼らは喜びのあまりまだ信じられなかった。恐れが喜びに変わったんですね。東日本大震災から10年の歳月が経過いたしました。10年経って被災した方々の悲しみはどうでしょう。いくらかでも薄らいだのでありましょうか。大変難しいことだと思います。津波に飲み込まれてしまった家族を今も探し続けている方もいらっしゃるかもしれません。私はこの10年という期にですね、東日本大震災に関する書物がいくつか出版されて、その一つを読んだんですけれども、今日のこの福音書テキストを読んでいて、東日本大震災関連で読んだ書物に書いてあったことをついつい思い出してしまうのであります。そこに何が書いてあったかというと、被災地で亡霊が出たという話が後を絶たなかったということでございます。皆さん方もこのお話はお聞きになっていらっしゃるかもしれません。こうした話はちょっとうさんくさいということで、とかく見過ごされがちでありますが、そうした話がですね、次から次へとたくさん出てきて、とうとう東北大学をはじめ地元の研究者たちが動くんですね。そしていくつかの研究グループが本格的なこの亡霊の調査をしたということであります。その書物に書いてあったことを少し、ご紹介をしようかなと思います。話はですね、石巻で多かったということです。そしてもう一つの特徴はですね、タクシーの運転手さんが、聞くというケースが多かったようでございます。今からご紹介するのもそれですが、東北学院大学震災の記録プロジェクトというところが出した冷静の震災学 3.11 生と死の狭間でという本の中にいくつかエピソードが載っておりました。ある時タクシーの運転手さんが一人の女の子を乗せたのだそうであります。もちろんタクシーですから後部座席に乗せるわけであります。で、どこまで行くのとかいうような会話を少しして、 で、まあ、目的地に着くんですね。で、目的地に着いたので、まあ、のけた女の子がよっぽど小さかったんだと思うんですが、運転手さんは自分の扉を開けて、そして後部座席の扉も開けて、その女の子が降りてくるのを手を取って手伝ったんだそうですね。ところが次の瞬間もういなかったっていうんですね。そういう不思議な体験がこの本にはいくつか記録をされておりました。その時このタクシーの運転手さんはただただ怖くて、しばらくその場から動けなかったそうであります。ちなみにこのドライバーさんは震災で娘さんを亡くした人だったということでございます。もう一つの例もタクシーの運転手さんですが、震災があった年の6月初夏で、こう汗ばむぐらいに暑くなったある日のこと、冬物のコートを着た人を乗せたのだそうであります。後部座席に、座っていたんですが、気がついてみるといつの間にか後ろには誰もいなかったという体験が載ってございました。3月11日、確かにあの日は寒い日でございました。後になってこのインタビューでですね、この運転手さんは次のようなことを話していらっしゃいます。でも今となっちゃ別に不思議なことじゃないな。東日本大震災でたくさんの人が亡くなったじゃない。この世に未練がある人だっていて当然だもの。あれはきっと幽霊だったんだろうな。今はもう恐怖心なんてものはないね。また同じように季節外れの冬服を着た人がタクシーを待っていることがあっても乗せるし、乗客のお客さんと同じ扱いをするよ。運転手さんは微笑みながらこのように話したそうであります。今日の聖書に書かれているイエス様の出来事と東日本大震災の時の怪奇現象を結びつけて説教をすることに不快感を抱かれる方がいらっしゃるかもしれませんが、別に私はイエスの復活の出来事をこれで説明しようと思っているわけではありません。私が注目したいのはこのタクシーの運転手さんの心の変化であります。弟子たちの心の変化とそっくりだな、そう思ったのであります。弟子たちはイエス様のことを亡霊と思ってですね、最初恐れおののいた。タクシーの運転手さんも自分が乗せた客がいつの間にかいなくなったわけですから、背筋が凍りついたと思います。けれども後になって運転手さんは、今となったら不思議なことじゃない、もう恐怖なんてものはないな、と微笑んで話をしたという点であります。この運転手さんはご自身の体験を肯定的に受け取っていらっしゃるのです。インタビューを受ける時も微笑みながら受けることができたわけですから、恐れが喜びに変わったんでしょう。今日の41節、弟子たちが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっていたとあります。この一節から復活のイエスと出会った弟子たちの驚きと喜びが 私には伝わってまいります。そしてそれはタクシーの運転手さんが微笑んで、普通のお客さんと同じように乗せるよと言った時の感情と通ずるものがあるように思えるのであります。イエス様が弟子たちに手と足を見せ、それに触れさせ、さらには魚をむしゃむしゃ頬張る、十字架の上で死に果てたという現実が頭にこびりついて離れなかったと思うんですが、それは弟子たちだけではなく、そのお話を伝え聞いている私たちもこのことが頭から離れないわけであります。私たちにとりまして、ですから今日のようなお話はなかなかすんなりとは受け入れることはできないわけであります。石巻のタクシーの運転手さんが小さな女の子を乗っけて目的地に着いた時、女の子が車から降りる時にその子の手を取って下ろした。ところが気がついたら誰もいなかった。運転手さんは手に触れた感触をしっかりと確かめていたのであります。イエス様が焼き魚を頬張るのをじっくり見つめる二人の弟子も、その時イエス様が生きているんだという確かな感覚が等しくあったことでしょう。ルカ福音書は、先ほども申しましたようにルカが手元にある資料、伝え聞いていた伝承のお話を自分の言葉で書きまとめました。ですからこれは2000年前のルカ自身の言葉です。イエス様が魚にかぶりつく、2000年前の口伝を元にしたこの一言ではありますが、イエス復活という出来事がとてもリアルに語られていて、そのリアルが21世紀の私たちにも伝えられているのです。お祈りしましょう。愛する神様、御子イエスの復活という出来事を私どもの感性と理性で受け止めることができる許容量を超えて、福音書記者たちは私たちにそれを伝えてくれております。ここにあなたの御力とあなたの起こされた救いの御業を見ることができます。どうぞ私どもの主イエスへの信仰をより確かなものとしてください。復活がその一助となりますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。